どうも、デボーバさんことデボーバでーす。今日ものんびり話していこうと思います。本日のトークテーマは、最近見た面白かった海外ドラマの話でーす。イエーイ。漫画をひたすらですね、コツコツコツコツ書いていると、とっても眠くなるんですね。特に作画だけの作業ってなりますと、音楽とかだとまかないきれないくらい眠いんですよ。人の声を聞いていたいんですね。もともと人の声を聞いていると、集中できるっていう変なところがありまして、なんか静かじゃないとダメっていう人もいるんですけれどもね。私の場合は、なんか小さい頃から結構ね、ザワザワしてるところで生活してたっていうのもありまして、声が聞いてたりした方が全然集中できるんですよね。なので、ラジオとか、まあ、海外ドラマ、映画などをかけているわけですよ。でもまあ、ずっと集中しては見れないので、手をね、動かしながら見れるのが一番いいんですけどね。で、それで最近見て面白かったやつが、これ契約してない人にとっては、なんだよって思うかもしれないんですけど、ネットフリックスのオリジナルの、海外ドラマですね。タイトルが、ロシアンドール謎のタイムリープっていうタイトルなんですよ。もうなんかそのタイトルからしてちょっと怪しげなんですよね。その話としては、まあよくあるタイムリープものですね。ある日、誕生日なんですよ。主人公が誕生日で、誕生日パーティーやってるところなんですけど、そこで、なんかおめでとうとか言われたり、ちょっといい男とエロい関係になってみたりとか、そういうことがありつつ突然死ぬっていうやつですね。で、なんで死んだらまたその誕生日のパーティーの会場に戻るっていうのを永遠に繰り返すやつです。まあ本当に最初よくあるタイムリープものなんですよ。ただ、主人公が、女の人なんですけれど、すごいファンキーなんですよね。赤毛で、頭チリチリで、結構、妙齢の女性で、まあ、おばちゃんなんですよね。で、それで、こう、誰とでも、で、役中なんですよ。で、割と誰とでもノリでやっちゃうみたいな感じのね、おしゃれな感じの話なんですけれども、主人公の役者さん、私結構好きなんでね、別の、ネットフリックスのオリジナルドラマの、ブラックイズニュー、オレンジイズニューブラックだな。間違えました。すいません。オレンジイズニューブラックっていう女性刑務所の話があるんですけども、女子刑務所かな？うん。それの中に出てくるキャラクターの役者さんで、そのキャラクターのまま出てるって感じなんですけどね。その、ロシアンドールに関してもね。で、そこで、何回も死んだりするんですよ。それで、どうして死ぬのかなって原因をまあ突き止めていく系のやつなんですけど、本当に最初のうちは、まあタイムリープもののお約束っていうのが続くんですよね。でも途中からちょっとサスペンスになったり、あとはですね、第三の人物が出てくるんですね。これはね、ちょっとだけネタバレになってしまうんですけれども、これを聞かないと、ふーん、ただのタイムリープかって思ってしまうだけになってしまうので、それを大事かなって、で、そこを大事かなって思うんで、ちょっと言いますけれども、男の人が出てくるんですよ、途中で。で、その男の人は、もう全くもって、その主人公とは逆の潔癖症で、もうなんだろう、物事が全てきちんとしていなくては気が済まない、きっちり服を着るみたいなね、部屋もきっちり整えて、リモコンの角とかを整えるみたいなね、ちゃんときちんと、この角度じゃないとダメみたいな、そういうタイプの男性なんですけれども、その人が、自分と同じようにタイムリープしているっていうのがわかるんですよ。で、それで二人でこのタイムリープから抜けていこうっていう話になっていくんですけど、そこからが本当に面白いですね。まあ、3、4話ぐらいからですかね。4話か、4話かな？うんうん。まあ、海外ドラマっていうのは、本当に、いろいろあると思うんですよ。有名どころとかだと、まあ、なんだろう、一番有名な海外ドラマって何？ ER とか？ ER じゃちょっと古すぎるかな。24とかかな。24実は見たことないんですけれども、面白いんだと思うんですよね。画期的な感じ。私ちょっと変わった った感じの海外ドラマが好きで、大体そうするとアメリカじゃないものが多かったりするんですけどもね、イギリスとかね。うん。ヨーロッパの海外ドラマは結構ちょっと薄暗い感じでうつうつとしてて私は好きですね。あの画面の色もちょっと暗いんですよね。あと、主人公たちがやたら美形が出てこないんですよ。ハリウッドというか、ハリウッドではないですね。あの、ハリウッド映画でもまあそうなんですけども、アメリカの海外ドラマって基本イケメンと美女しか出てこないんですよね。それがやっぱ視聴者にとっては受けるからだとは思うんですけど、私はそのリアルのね、ちょっとお腹出たおじさんおばさんが出てくる話の方が好きなんですよね。別の作品なんですけども、それはね、デンマークかな？デンマークの海外ドラマで、ブリッジっていうのが、まあ、これね、アメリカの方でもリワークっていうか、その、作り直してね、アメリカの方でも今度出るだか出てるだかあるんですけれども、ブリッジっていうのは、スイスとデンマークの国境だったかな。もう本当曖昧で申し訳ないですね。曖昧な話するなって話なんですけれども、その合間の、間のちょうど境目で起きた事件で、なんか上半身と下半身が別の国に、なんて言うんですかね、こう別の国で管理してるというか、ちょうど真ん中で死んだんですよ、お腹の上と下で。だから、死体が発見されて、上は、例えばスイスで、下はデンマークみたいな感じなんですよね。で、それで、どっちもの警官が、捜査する。二つの国の警官が捜査するんですよ。片方は女性で片方は男性なんですけど、男性の方の主人公なんて第1話でパイプカットをするところからスタートですからね。もうどういう話やねんってなりますからね。そういうちょっとね、謎のリアリティと、なんか日常の、なんか薄汚れた感じがね、入り混じってるのがちょっと面白いヨーロッパのね、海外ドラマおすすめだったりしますけれどもね。うん。あとはですね、まあ、メジャーなところとかも全然好きなんですよね。ゲームオブスローンズとかね。海外ドラマって結構面白くて、最近見たやつで、本当にそのロシアンドールのタイムリープの話も、本当におしゃれなんですよね。最後の方になってくると怒涛の展開になるっていうのもありますし、ただシーズン多分これは続かないだろうなっていう、30分程度なんですよ、1話が。短いんですよね。大概海外ドラマって45分から1時間あるんですけれども、それに関しては30分ぐらいで終わるんですよ。で、全8話っていう。短い構成なので、ほんとサクッと見れます。ネットフリックスで、配信始まったばっかりなので、見れる方はぜひ見てほしいですね。あと、最近、シーズン5が配信されたグレイス&、なんだっけ、タイトル忘れちゃったな。思い出しました。グレイス&フランキーだ。グレイス&フランキーっていうね、おばあちゃんのストーリーがあるんですけれどもね、グレイスさんとフランキーさんですね。その話に関してもね、ほんと変わってて面白いなって、とてもメジャーどころにはならないだろうなって思ったんですけれども、還暦を過ぎたね、おばあちゃんたちなんですけれどもね、同時にね、おじいちゃんに離婚を告げられるんですよね。で、その原因が、もうこれ冒頭なんで言っちゃいますけど、おじいちゃんたちが実は付き合ってて、ゲイなんですよ。でも何十年かも結婚当初から隠してたって言われて、いや、もうめちゃくちゃショックですよね。で、おばあちゃんたちは、そんないきなり老後で、そんなこと言われて、離婚すんのみたいな。俺たちもう最後の人生だから、結婚したいから離婚してくれって言われて、そんなバカなってなるじゃないですか。お子さんとかもいるんですよ、全然。なのにもかかわらず、離婚を迫られちゃうわけですよ。で、そのおばあちゃんたちはどうしたかっていうと、その二人して、しょうがないからなんか別荘みたいなビーチハウスがあるので、そこで暮らし始めるんですね。なぜなら、お互い老人だから面倒を見合わなきゃいけないっていう。でも片方のグレイスの方は、本当にキャリアウーマンでずっと、本当にピシーっとした綺麗な女優さんなんですよ。おばあちゃんだけど本当に綺麗。で、化粧品会社を経営してまして、で、それを引退してるんですけれども、もう本当にきちっとしてるし、常にスーツを着てるし、未だに甘いものを食べたりしないんですよ、ダイエットのためにね。もう本当素晴らしい、おしゃれなおばあちゃんです。で、もう一人の、フランキーの方はもう本当に可愛くて、ヒッピー。 ヒッピーっていうのがね、昔、日本でもね、80年代とか90年代に流行ったやつですね。あの、なんか、頭に紐結ぶやつ。ああいうちょっとなんか自然派というか、ロハスというかね、それに生きているおばあちゃんでね、画家さんなんですね。で、絵を描いてて、まあ、マリファナ吸っちゃうよー、みたいな感じの人なんですよ。で、全然気が合わない二人なんですけども、その、旦那のことを乗り越えたり、子供のこととか、いろんな問題が起きるんですね。その問題を乗り越えるために二人でだんだん仲良くなって、親友になっていくっていう話なんですよ。それがコメディーなんですけど、本当に面白くて、昔、フルハウスっていう、みんな知ってるかな？フルハウスっていうコメディのドラマが小学校の時ねやってたんですよ、私。タイトルは知ってる方が多いかもしれないですけれどもね。で、そのフルハウスを見るためだけに学校から急いで帰ってくるっていうくらい私は本当にフルハウスが好きで、その家族のね物語なんですけれどもね。あの、シングルファザーとかね、いろいろ出てくるんですよ。血が繋がってるようで繋がってない人たちが集まって暮らしたりとかね。そういうのがね、すごい面白くて、ほのぼのとしてたんですね。で、そういう話が結構好きだったので、似たような感じなんですよね。グレース&、フランキーね。グレース&フランキー。ちょっとね、ネットフリックス変わったドラマが多いので、機会があったら見てほしいですね。ちょっと今回も喋りがグダグダになっちゃいましたけどもね。ネットフリックス以外の面白い海外ドラマの話とかもあるので、いや、海外ドラマの話は今更かなって思うんですけれどもね。他になんかトークテーマっていうのの、なんか、やつ、ルーレットみたいなのやってみたんですけど、意外とそんなに長く喋れる話題はなかったっていうのがあったんで、また面白い話題を見つけたらおしゃべりしようと思います。ありがとうございました。